今日は第5週の礼拝になるんですけれども、先週の第4週がイースターでしたので、本来ならば4週に行うこの賛美の礼拝を、持っております。賛美といいますと、楽器を奏でたり、またみんなで声を揃えたりして、歌うということのように思いますけれども、決してその歌がなければ賛美にならないということではないんですね。おそらく皆さんの中にはあんまり歌は得意じゃないと、あるいは一緒に歌うならばいいけれどもね、もちろん一人で歌うということはあまりないとかですね、みんな上手に歌ってるのを見るとなんかこうちょっと気が引けるなんて方もあるいはあるかもしれませんが、今日は調べのない賛美、調べというのはメロディーのことですけどね、音楽のない、賛美、として八木重吉という人の詩を紹介したいと思います。皆さん八木重吉という人の詩をお聞きになったことが終わりだと思いますし、あるいはもうすでに八木重吉のファンだという方もおられるかもしれません、あるいは初めてという方もあるかもしれませんけれども、皆さんのお手元に今日は今から私が紹介する詩をプリントしてお配りいたしました。今日はこれは私からのささやかなプレゼントですので、あそこの書券台の上にありますので、お持ちでない方はどうぞ、お持ちください。皆さんお持ちでしょうか。今から八木重吉の詩をたくさん紹介していくんですけども、ものすごく純粋でですね、汚れない感じの方なんですね。でどうもやっぱり私のキャラクターとあまりにも正反対というか、こう両極にある感じの人なので、私これ今から声出して読むんですけども、私が声を出してしまうと八木重吉の詩を汚してしまうようなですね、そんな感じさえするぐらいの本当に純粋でピュアな詩なんですね。その辺差し引いてお聞きいただければと思いますけれども、最初に紹介する詩は八木重吉の詩の中でおそらく最も有名な詩だと思いますが、素朴なことですね。素朴なことという詩ですが、この明るさの中へ一つの素朴なことを置けば、秋の美しさに耐えかね、ことは静かになりいだすだろう。この明るさの中へ一つの素朴なことを置けば、秋の美しさに耐えかね、ことは静かになりいだすだろう。秋の詩なんですけれども、おそらく晩秋だと思うんですが、暖かい晩秋にしては暖かい、おそらく小春日和の感じかなと僕は思いますが、日が差し込んでいて、そしてその秋も熟してですね、非常に豊かなこう自然の中に、うららかな日が差して、そこにこう豊かさというか美しさが満ちているんですね。そこへこう本当何の変哲もないことを置いたらですね、自然に音を奏でてくれるんじゃないかと思うような、そういうことを重吉が感じて歌っている歌ですけれども、この歌は最も有名な詩ということでいろんな人の解説を得ておりますけれども、多くの解説者はこの素朴なことというのは八木重吉自身であろうと言っております。彼がこの豊かで美しい秋の中に自分の身を置いて、その美しさがこう自然に自分のこうまさに琴線というか心のこう弦を奏でてですね、その賛美を まあ、賛美という言葉はもちろん普通の、 その解説者は使いませんけれども、何か言葉にせざるを得ないというかね、何かこのそこで自らも共鳴して、鳴り出してしまうよう なんかそんな、感覚に浸されている、そういう詩であります。でこの詩はですね、実は、八木重吉自身の信仰の表現の詩なんですね。その辺のことをこれからご紹介する彼の生涯やまた詩を通してご理解いただければと思っております。ちょっと彼の生涯を紹介したいと思いますが、1898年にお生まれでありまして、しかし1927年に29歳で亡くなっております。非常に短いですね。やはり天才は短いですね。生涯は短いです。東京府南多摩郡境村、現在の町田市にお生まれでありまして、彼の生家は八木重吉記念館ということで今も残っております。町田といっても山に近いところで、非常にこう今でも静かな山里の生まれでありまして、彼のこの歌の詩の中に自然がたくさん出てくるのはこの町田の、武蔵野の、自然といいますかね、そういうものが背景にあると思われておりますけれども、神奈川県の師範学校、今の横浜国大でしょうかに進まれまして、英語の教師になっております。僕もちょっと意外でしたね。八木重吉、先生だということは知っておりましたが、国語の先生だと思っておりました。英語の先生ですね。英語の先生になられました。で師範学校在学中に教会に通い始めて、1919年ということですから21歳の時でしょうか、東京の駒込キリスト会、うちの教団の本部は駒込にあるんですけれども、駒込キリスト会というところで洗礼を受けておられます。その洗礼の翌々年、21年ぐらいから、彼の詩が、詩を作り始めたというか、それぐらいからの詩が残っておりますけれども、やはりこの信仰を持ったということが、彼の詩作に影響を与えたということは間違いないようであります。翌年22年に結婚をしております。そして、さらにその年から詩作に精力的に打ち込んで、23年には半年間で十数冊の詩集を編んでおります。そして25年に初めての詩集、秋の瞳というですね、初めての詩集を刊行いたしました。しかし残念ながらその翌年26年に結核と診断されるわけですね。そして茅ヶ崎で療養生活に入りました。病画の中で、結核と戦いながら第2番目の詩集である貧しき信徒を制作いたしましたが、出版されたものを見ることなく、その翌年29歳で昇天しております。5年余りの短い詩作生活で2000以上の詩を作っております。何かこう意図的に作ったというよりも、先ほどの素朴なことじゃないですけれども、彼のこう生きていくその生命の中から自然にこう生み出されてきたような、そんな感じの詩が多いですね。二人の子供さんに恵まれたんですけれども、残念ながらお二人とも結核で、養成しておられます。若くして、重吉が亡くなった後ですけれども亡くなっておられます。戦後彼はクリスチャン詩人として再評価されて、1982年と88年に、八木重吉全集が千曲書房千曲文庫から出版されておりますので、ぜひこの今日の八木重吉の詩をお知りになってですね、もっと読みたいという方はお買いになって読んでみてください。非常に熱心なクリスチャンで、自分の詩は必ず一つ一つ十字架を背負っていると自ら言っております。このストレートに福音 とかキリストとか信仰とかを語っていない詩も圧倒的に多いんですけれども、でも一つ一つの詩に必ず十字架を背負うている、あれそこに何か彼の信仰の思いというものを込めて作っているということがわかります。三浦綾子さんがこの八木重吉の大ファンであったということはよく知られておりますけれども、彼女はこういうふうに言っております。青春時代、私は長い療養生活を送った。そんな中で来る日も来る日も八木重吉の詩を読んだ。そこには例えようもない柔らかい魂と透明ともいえる感受性と強い信仰があった。悲しむ者の涙を拭い、うなだれる者に希望を示し、闇路を迷う者に一条の光を与えた。八木重吉の詩は私にとって聖書にも似た存在であった。それはキリストを指し示す詩であったからだ。今も八木重吉の名を聞くと、私の心は言い知れぬ平安を覚える。八木重吉とはそういう詩人なのだ。三浦綾子さん絶賛ですね。まあ、今から紹介する詩をお読みになるとですね、三浦綾子さんがこの八木重吉の詩に励まされたのはこういうことだったのかということをお分かりいただけると思います。それでは彼の詩をいくつかに、まあ、分類して、紹介したいと思いますけれども、彼の詩はですね、自然を題材にしたもの、家族を題材にしたもの、また自分の人生を読んだもの、そして彼の信仰、イエス・キリストであり信仰であり、また聖書であり、そういうその信仰そのものを読んだ歌とありますけれども、大体この一般に有名なのは自然を読んだ歌が有名なんですね。でも実は彼の信仰そのものを歌った歌というものが圧倒的に多いんです。まずその自然の歌ですけれども、花が降ってくると思うという詩ですね。何年か前に NHK の連続テレビ小説ですか、朝の天下というのがありましたけど、あの中でいくつか紹介されてるんですね。確かこの詩も紹介されたんじゃないかと思うんですが、花が降ってくると思う、花が降ってくると思う、この手のひらに受け取ろうと思う。どういう状況でしょうか。花が降ってくると思う、花が降ってくると思う、この手のひらに受け取ろうと思う。詩の世界はこれを読んだ人が自分でその世界をこの作り出していただければいいわけですから、私余計なことを言うと皆さんのイメージを壊してしまうかもしれないんですが、私のこの詩から受けるイメージは、おそらく彼の前に花はないんですね。むしろその柔らかい日差しかなんかがこう彼を包んでいて、そしてこのその中でこうキラキラとこう輝いているその光の帯みたいなものがこう花びらとなって彼のもとに降ってくると。そこに降ってくるはずがない花のこの花びらだけれども、ついこう手を伸ばしてこれを取りたくなるというか、この受け取りたくなる、そういうこう衝動に駆られているのかなという気がします。でこれは神の恵みを歌った歌だと思うんですね。信仰に関係ない人の解説なんか見るとそういうことは全然言ってないんですけども、やはりこれは彼が本当にこの神の恵みがもう本当に自然にこう彼のもとにこう降り注いでくる、それをただただ手を開いて受け止めているんだということを語っているように思います。随分有名な詩ですけども、光という詩ですが、光と遊びたい、笑ったり泣いたり突き飛ばしたり、突き飛ばし合ったりして遊びたい、光と遊びたい、笑ったり泣いたり突き飛ばし合ったりして遊びたい。皆さんこの光を見てそんなことを感じることありますか、ね、今日はぬくいなぐらいですね、せいぜい ね光と遊びたい、笑ったり泣いたり突き飛ばし合ったり、つまりこの光の中にこの彼はその笑顔であったり悲しみであったり戯れであったり、いろんなものを感じていて、で八木重吉の特に自然を歌った歌っていうのは、この彼自身がその自然の一部に なっているんですね。その安っぽいなんかこうアニミズムみたいなのとは違って、本当にこう自然、神の恵みの啓示であるところの恵みそのものであるところの自然に彼もその一部として関われている喜びみたいなものがこういう詩を生んでいるように思います。また自然の詩ですけれども、冬日という詩ですね。冬の日は薄いけれど明るく、涙も出なくなってしまった私をいたわってくれるんですね。いい詩ですね。冬の日は薄いけれど明るく、涙も出なくなってしまった私をいたわってくれる。おそらくこの詩を読んだ時、八木重吉は涙も出なくなってしまうぐらい、弱っているんですね。でも彼自身がすごく弱っているので、その春の日やあるいは夏の日は彼には強すぎるわけです。この冬の日ぐらいがちょうどいいんですね。いたわりのある日差しなんですよね。で、十分に自分にとっては明るくて、そして、私にその柔らかいから、弱いからこそ感じるいたわりみたいな、冬の日に感じている、実に豊かな感じ性ですね。そして太陽という詩ですけれども、太陽を一つ懐に入れていたい、手のひらに乗せてみたり転がしてみたり、腹が立ったら投げつけたりしたい、丸くなって赤くなって落ちていくのを見ていたら太陽が一つ欲しくなった、ね、もう幼子のような、実にこれもまた純粋で、でもまた この詩にはこう命の躍動みたいなものをですね感じますね。まあ、自然を歌った歌多いです。太陽を歌った歌とか日を歌った歌はですねたくさんあります。それが今度は家族を歌った歌ですけれども、これも多いんですが、母を思うという歌ですけれども、詩ですが、景色が明るくなってきた、母を連れてテクテク歩きたくなった、母はきっと重吉よ重吉よと幾度も話しかけるだろう、重吉よ重吉よと幾度も話しかけるだろう。景色が明るくなってちょうど散歩にこういいような、午後になってきたんでしょうかね、こんな日はお母さんと一緒にテクテク歩きたいな、でもお母さんと一緒に歩けばきっと母は自分に何度も何度も話しかけてくれることだろうなというですね、お母さんに対する思いのこもった歌であります。次は奥さんに対する歌ですね、朝飯という歌ですけれども、多分これ朝飯と呼ぶんだと思うんですよね。朝飯とは呼ばないと思うんですが、朝飯、一日中ひびだらけの手で働き詰める、美しい顔をして眠っている妻を起こす気になれず、まだよくなりきらないが私がそっと起きて朝飯を炊いた、ね、優しいご主人ですね、なんかこういう夫が良かったとかそういうこと考えないでくださいよ、この優しさね、たまたま奥さんちょっともう疲れてですね、熟睡してるわけですね。怠けて朝寝坊してるわけじゃないですよ、これはね。本当に一生懸命働いて、で、自分の方が早く目を覚めてしまう、まだよくなりきらない。まだ体は決して元気ではないんだけれども、奥さんを起こさないようにそーっと起きて、朝ごはんを作ったと。朝飯を炊いたというですね。いい詩ですね、私もこういう気持ちになりたいと思いますけども、それから、お子さんを読んだ詩も多いんですが、 2人のお子さんがおられまして、桃子さんというお子さんと幼児さんという2人、まあ、2人とも結核で早く亡くなったんですけれども、子供たちをとても愛した人でもありました。桃子よという詩ですが、桃子よ、お前がぐずって仕方ないとき、私はお前に原骨をくれる。まあ、そういうわがままを言っているときにはですね、まあ、原骨を振ることもあると。だが桃子、お父さんの命がいるときがあったら、いつでもお前にあげる、ね、お父さんの命がいるときがあったら、いつでもお前にあげる。それから彼の、まあ、人生というか、その生き方みたいなものを歌った歌がもうありますけれども、雨という詩があります。雨の音が聞こえる、雨が降っていたのだ、あの音のようにそっと世のために働いていよう、雨が上がるように静かに死んでいこう。この美意識はね、もう日本人が忘れてしまった美意識ですよ。雨の音が聞こえる、雨が降っていたのだ、つまり雨が降ってたことに気がつかなかったんです ね。何か一生懸命やってたかなんかで、でたまたまこう、そういうことあるじゃないですか。あ、雨降ってたんだみたいなんですね。こう耳を澄ますと雨の音が、あ、雨が降っていたんだ、あの音のようにそっと世のために働いていよう、あの音のようにそっと世のために働いていよう、つまり誰からも知られないで、気づいたら、あ、雨が降っていたんだな、あの人が働いていたんだなということが分かるぐらいで、雨が上がるように静かに死んでいこう。雨が上がることを誰も知らないですよね。それと同じように自分も静かに死んでいこうじゃないかっていうんですね。こういう、あの、もうとにかく俺がっていうね、この時代ですからね、どれだけこの人前に出てって、自らを、まあ、変な言葉ですが露出して、成果を上げてみたいなね、人を踏みつけにしてでもという、そういう時代になってしまったんですけども、この八木十吉のこういう美しい生き方というか、そういうものを見直す時が来てるんじゃないかと思うんですね。悲しみという詩ですが、悲しみと私と足を絡ませてたどたどと行くってですね。悲しみと私と足を絡ませてたどたどと行く。悲しみが必要なんですね、八木十吉にとっては。足を絡ませて、これ決してその敵対してないんですね。まあ悲しみのせいで歩みはたどたどとしてるんですけれども、でも彼のその歩みは悲しみとこう二人三脚というか、悲しみがあるから彼の歩みがたどたどとしながらも前に進めているということだと思うんです。続いて彼の今度は信仰の歌ですけれども、非常にこうストレートな詩の、信仰の歌は非常にストレートな歌が多いんですが、願いという詩ですけれども、私はキリストの奇跡をみんな詩に歌いたい。マグダラのマリアが尊い油を彼の足に塗ったことを歌いたい。できることならキリストの一生を力いっぱい詩に歌いたい。そして私の詩がいけないとこなされても、一人でも多くキリストについて考える人ができたら、ね、まるでパウロのようなね、この宣教のこう情熱に静かに燃えている、彼の詩の泣き詩を通してキリストのことを知ってほしい、歌いたい、 伝えたいっていう、そういう思いがこの詩にこうみなぎっております。八木重吉の詩を1億2千冊吸って配ってあげたいと思いましたね。これを読んで、もう他の詩にはないこの力いっぱいとかですね、本当に彼の信仰ということにかける情熱がこの歌には溢れているように思います。信仰のを歌った歌ですけれども、キリストを思いたいという、これはですね、まあ、クリスチャンの皆さん、もう多分今日聞いたらもう一生忘れない詩なんですね。キリストを思いたい、一本の木のように思いたい、流れのように思いたい。どういう感じでしょうかね。キリストを思いたい、一本の木のように思いたい。あれこれ、考えずに、余計なことを考えずに、本当にこう純粋でストレートに、キリストを思い続けていたい。流れのように、川の流れのようにですね、こう本当にこれもしっかりとして、して芯の通った信仰を持っていたい、そういうような思いがここにあると思います。キリストを思いたい、一本の木のように思いたい、流れのように思いたい。次は信仰という詩ですけれども、体が少しでもいいとキリストを忘れてしまう。今だ、たった今だ、体が悪い時に信じきれぬなら、いつになって信じきれるものか。体が少しでもいいとキリストを忘れてしまうという、もう自分の死を感じているわけですね。でもそんな中で、少し今日は調子がいいなというとキリストのことを忘れてしまう。今だ、たった今だ、体が悪い時だから、だから今信じようじゃないか。体が悪い時に信じられなかったら、いつになっても信じきれないんだから。八木重吉にとってこの病は決して彼にとって不幸ではなかったのじゃないかなと。いや、むしろこの病があったからこそ、彼は純粋にキリストを思い、キリストを信じることができているわけで、ちょっとでも良くなるとキリストを忘れてしまうぐらいなら、病気の方がいいと言ってるんですね。聖書を読んだ歌もあります。聖書と書いて良い本と読ませています。この良い本の言葉を内側から見入りたいものだ。一つ一つの言葉を私の体の手や足や鼻や耳や、そして目のように感じたいものだ。言葉の内側へ入り込みたい。どうですか、この感じは。この良い本の言葉を内側から見入りたい。この、単なるですね、慰めの言葉であったり、あるいは自分をこの聞かざる言葉であったり、それこそ書生君のようなマニュアルのような、そういうこの身につけるような聖書の読み方を彼はしたくないと言ってるんですね。むしろ内側に入りたい。いろんな説明や虚飾を取り除いて、自分もこの聖書の言葉の中に入って、そして手や足や鼻や耳や目のようにこの聖書の言葉を感じたい、感じ取りたい。こういうこの感覚というか、信仰の感覚みたいなものは、おそらく西洋の神学者にはわからないような、やはり東洋的な、でも決して単なる神秘主義で終わらないようなですね、ものすごくこれは気高い崇高な 彼のこう神学みたいなものを私は感じるんですけどね。なんか今日いい言葉ないかなみたいな、あこれで助かったとかですね、そういうんじゃないんですね。そういうの彼は嫌なんです。そんなことじゃなくて本当にその内側に入り込みたい、もうその聖書の中にどっぷりと使って、もう自分の感覚のようにこの聖書の言葉を手に入れたいと思って、解決という詩があります。キリストが解決しておいてくれたのです。ただ彼の中に入ればいい、彼に釣られて行けばいい。もうすでにキリストが解決をしておいてくれたんだ、だからその中にいればいい、彼に釣られて行けばいいだけなんだ。こう必死に解決を探しているんじゃないんです。もうキリストは解決してくださってるから、その中に入っていけばいいんだ。仕事という詩があります。信ずること、キリストの名を呼ぶこと、人を許しできる限り愛すること、それを私の一番良い仕事としたい。こういう仕事としたいですね。これを仕事としたいです。信ずること、キリストの名を呼ぶこと、人を許しできる限り愛すること、それを私の一番の良い仕事としたい。これ以外のことばかり一生懸命やってますから、これを仕事にしたい。この八木重吉のイエス・キリストに対する思いの詰まった詩がこの詩なんですね。イエスという詩ですけれども、イエスの名を呼び詰めよう、呼び詰めようというのは何かこうもう呼び続けて呼び続けて、もう呼び切っていこうみたいな、そんな意味じゃないかと思うんですね。呼び詰めよう、入る息出る息ごとに呼び続けよう、憤りが湧いたらイエスの名で溶かそう、弱くなったらイエスの名で盛り上がって強くなろう。なんかこの辺は最近の言葉遣いですね。盛り上がって強くなろう、汚くなったらイエスの名できれいになろう、死の影を見たらイエスを呼んで生き返ろう。イエスの名を呼び詰めよう、入る息出る息ごとに呼び続けよう。なんかこの繰り返していくような感じの詩ですね。憤りが湧いたらイエスの名で溶かそう、弱くなったらイエスの名で盛り上がって強くなろう、汚くなったらイエスの名できれいになろう、死の影を見たらイエスを呼んで生き返ろう。入る息出る息ごとに呼び続けよう。このイエスによって全てのことが、良いことも悪いこともイエスによってそれが導かれていく、解決されていく、助けられていく、完成に導かれていく、なんかそういうような、本当にこうこの詩の中にはどれほどこの八木重吉がイエス・キリストを愛して、そしてイエス・キリストによって生きていたかということがこの分かりますね。こうしてこの八木重吉の詩を読んでいくとですね、一番最初に読んだこの明るさの中へ、一つの素朴なことを置けば秋の美しさに耐えかね、ことは静かになり出すだろうというこの詩が、彼の神の恵みに浸されて自然にその喜びが賛美として現れていった、その彼の信仰の告白の歌ではないかというふうに思う、その理由を少しお分かりいただけたんじゃないかと思うんですね。体が少しでもいいとキリストを忘れてしまうという信仰という詩などは、おそらく三浦綾子さんが強く励まされた詩じゃないかと思うんですね。決してその病と彼は戦っていない、むしろその悲しみと 絡めて、足を絡ませてですね、からしみと私と足を絡ませと、たどたどと行くと、こういう本当にこの優れたという言い方は合わないと思いますけれども、素晴らしい美しいクリスチャンの先輩が私たちの日本人のクリスチャンの先輩としているということを実に、なんか誇らしく思いますし、また、自分の思いははるかに離れてしまっているなということを思わされてですね、非常に恥ずかしい気持ちにもなります。マタイ福音書の5章の8節に、心の清い人々は幸いであると、その人たちは神を見るということがあるんですね。まさに八木重吉、神を見たと思います。心の清い人は幸いであると、その人たちは神を見る。短い生涯でありましたけれども、この混じり気のない純粋で、そして時に情熱的なこの八木重吉の信仰史、調べはありませんけれども十分に美しい賛美ではないかと思います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、心から皆を賛美いたします。一人の私たち日本人信仰の先輩の残しました詩を、ほんのそのわずかですが、今日は共に味わい、またその詩を通してあなたを褒めたたえることができたことを感謝いたします。神はあなたは私たち一人一人も同じように働きかけてくださいます。そして私たちが心清く、また純粋にあなたを求めていくならば、あなたの恵みはいかなるところにも隠れている。美しく私たちを咲かせ、またそのことを通してあなたの皆が褒めたたえられていくということを知りました。イエスの名を呼び詰めようと重吉が言いましたごとくに、私たちも入る息出る息ごとにイエスの名を呼び詰め、呼び続け、イエスキリストによって生きていくことができるように、また死んでいくことができるように、こうして与えられた美しい死のゆえに、賛美のゆえに感謝して、イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。